小さい時から周りの人たちの中で自分を押し殺すことで調和すると思ってずっと来ました。そうしてるうちにですね、本当の自分は大体何を思ってるんだろうとか、よく見せようとか、なんかさらけ出すことができない、怖いっていうか、そういう自分が嫌だなとか思いながらも自分をかばってるみたいなところがあって、自分の意見を強く言うことができないんだろうなっていつも思ってしまうんです。ありがとうございますを言ってると、まあ、さらけ出すことができるようになるのかなとか思ったりもするんですけれども、
本当は我を殺してしまうっていうのが一番正しい言い方やね。我を殺すっていうより自分をもう死に切る方がいいのね。古い自分を死に切って消し切って、神様に全部預けて飛び込めばいいのよね。そうすると神様だけが現れてくださるから、神様が現れたらマイナスって全部消えてないよね。神様が現れたら怒りだけよね、そんな闇って存在できないよね。プラスが現れたらマイナスは存在できないよね。感謝の心が輝いたら思いが消えてないのもね、すべて神様が現れたら調和の姿をとるから、だから古い自分を思いの自分を全部死に切って消し切る方が本来正しい生き方ね。だから自分を押し殺して出さないっていうのがね、本当は正しい生き方なの。
でもそこで苦しい思いがあるのは、それは我があるってことです。
まだちょっと死に切ってないところがあるだけね自分の意見を主張するのは間違いなの。主張なんかしなくていいのね。神様も自分をあまり主張しないの、我を出さないのね。必要なだけを与えようとするけど、だから自分主張したら必ずぶつかり合うよね。だから自分を押し殺してきたのは正しい生き方だ自分を出さないっていうのがね、周りを中和させるっていう働きなのね。これが徹底できたら神様がそこに現れる。今民主主義って言うけどね、民主主義っていうのは思いの自分を主張しようという民主主義よね。それで多数決で何でも決めようというね、これ間違いね。偽の民主主義だから、まだ思いの自分を生きている世界の民主主義よね。それね、感謝の自分を生きる本当の民主主義は神様の御心だけを第一にするのよね。自分の意見も何も言わないね、神様の御心だけが輝き出たらいいっていうね。だから一瞬にして主義一決して決まる本当の民主主義だね。そこに神様の心だけはさっと現れるね。お互い意見なんて言い合って多数決で決める必要全然ないのに、瞬間に決まるのね。
感謝の世界に入った人が感じる神様の御心は一緒なんでしょうか、
うん、
構成としては
、うん、同じ。
意見が分かれる、
分かれない、分かれない。神様の御心はそのまま中心になったら一つにスッと決まってしまうね。だから我のないところへ神様がスッと降りてくださる。日本は天皇陛下いらっしゃるよね。天皇陛下っていうのは自分を出さない、我を出さないよね。我の少ない生き方を手本に示してくださってよね。そこに神様の心はスッと降りるのね。日本民族は大体そういう民族なのね。和の民族っていうのはね、自分っていうのを主張しないのね。私が私がっていうのはないのよね。だから日常の言葉、どういう言葉を使っているかって見て分かるじゃない。学校へ行くんで私が行ってきますって言わないよ、日本人はね。もう行ってきますだけね、私を省略してるよね。学校が帰っても私が帰ってきましたって私は言わないよ、何まで悪い極力自分を出さない生き方を選んで取ってるんですね。 神様において全て一体なんだっていう気持ちが根底にあるんだよね。手の指でもそうよね。私は親指だって言うと我が出てるのよね。一つの神様の指なんだって言えばみんな仲良しや。だから西洋の方から流れてきた偽の民主主義にみんな惑わされるところがあるよね。元からの日本の生き方が正しいね。中和させる民族だから、だから自分も主張しないっていうのは正しいの。
私が私を主張しなかったら私の周りの人はすごく主張するわけですよね。自分はいつもそれに振り回されてるって感覚があるんですけど、
そこで徹底するの、ありがとうございますってね、神様の心だけを輝くようにっていう。そうすると神様の輝きは周りの人の思いを消してしまうから我を主張できなくなってしまう。そこが神様の徳の力よね。人は徳がないと周りの人を従わせることできないよね。だから神様の徳をいただいたら周りの人がすっと従ってくれる、変わってくるんだよね。自分の意見をいくら言っても反発して聞こうともしてくれ、普通はね。でも徳の力があったら、あの人のためだったらって言ってね、命でも投げ出して素直に入って従ってくれるよね。だから天皇陛下にみんなついていこうっていうのも、徳のある、あのない生き方を取ってくれるからついていこうとするだけで、ね、これが先生君主みたいに我を使用して贅沢してたら誰もついていかないよね。今まで立派な人で出てるよね。西郷さんでもね、あのな生き方を取ったからみんな命投げ出して西郷さんについていったとかね、みんなそうよね。我のないのは謙虚よね。相手の人のためというよりは神様の御心をそこに大きく輝かそうというのが本当の謙虚さになるんだよね。だから相手の思い通りにしてあげるのはいいんじゃないよね。神様は周りの人の幸せに必要なものを的確に与えようとするけど、思い通りにはしようとしないよね。相手の願っている欲しいものを与えようとしないよね。必要なものだけを与えようとする。ちょっとだけ違うのね。祈り言葉を唱えて神様の光を浴びて言葉の縛りを全部消してもらうと、自由な感謝の自分に戻れる。その自分がいつも神様を感じ取れる自分。祈り言葉を唱えて神様の光を浴びて言葉の縛りを全部消してもらうと、自由な感謝の自分に戻れる。その自分がいつも神様を感じ取れる自分。祈り言葉を唱えて神様の光を浴びて言葉の縛りを全部消してもらうと、自由な感謝の自分に戻れる。その自分がいつも神様を感じ取れる自分。祈り言葉を唱えて神様の光を浴びて言葉の縛りを全部消してもらうと、自由な感謝の自分に戻れる。その自分がいつも神様を感じ取れる自分。祈り言葉を唱えて神様の光を浴びて言葉の縛りを全部消してもらうと、自由な感謝の自分に戻れる。その自分がいつも神様を感じ取れる自分。無限の無限の輝きが無限無限にいっぱいっていつも新たに出てきてくださる神様を一瞬一瞬感じ取る方が大きい幸せ。無限の無限の輝きが無限無限にいっぱいっていつも新たに出てきてくださる神様を一瞬一瞬感じ取る方が大きい幸せ。無限の無限の輝きが無限無限にいっぱいっていつも新たに出てきてくださる神様を一瞬一瞬感じ取る方が大きい幸せ。無限の無限の輝きが無限無限にいっぱいっていつも新たに出てきてくださる神様を一瞬一瞬感じ取る方が大きい幸せ。無限の無限の輝きが無限無限にいっぱいっていつも新たに出てきてくださる神様を一瞬一瞬感じ取る方が大きい幸せ。神様が幸せの本源だから、 神様からクリスト道具者と感じ取る方が大きいし、神様が幸せの本源だから、神様からクリスト道具者と感じ取る方が大きいし、神様が幸せの本源だから、神様からクリスト道具者と感じ取る方が大きいし、神様が幸せの本源だから、神様からクリスト道具者と感じ取る方が大きい幸せ。神様が幸せの本源だから、神様からクリスト道具者と感じ取る方が大きい幸せ。本当はすべて 100% 何から何まで全部神様してくれるの。それをありがとうございます受けたら、神様の守り完璧な。本当はすべて 100% 何から何まで全部神様してくれるの。それをありがとうございます受けたら、神様の守り完璧な。本当はすべて 100% 何から何まで全部神様してくれるの。それをありがとうございます受けたら、神様の守り完璧な。本当はすべて 100% 何から何まで全部神様してくれるの。それをありがとうございます受けたら、神様の守り完璧な。本当はすべて 100% 何から何まで全部神様してくれるの。それをありがとうございます受けたら、神様の守り完璧な。人のしてること何一つないよもし自分でしてるって言ったらそういったばっかりよ何か自分でできることある？この肉体自分で作ってないよね。心も自分で作ってないし、命ももちろんだし、心臓自分で動かしてないし、呼吸も自分でしてないし、必要なもん全部自分が作って使ってんじゃないよね。みんな神様が与え続けてくれるもんばっかりね。自分のできることはみじんもない、何もないの本当にね。だから全て神様のおかげですっていう感謝になったら、本当の幸せな神様感じと自分になっていくよね。これを自分が自分がっていう人は、過去の思いの言葉の縛りで操られてるだけよね。自分が何もできないのにね、自分がって主張してるだけだから、本当の大バカもんよね。神様の働きを自分の働きって言い張るだけでね。一番楽な生き方が一番幸せな生き方よ。全て神様のおかげですと言えば 100% 全部神様してくださるから、一番自然で一番楽なのね。その幸せは永遠に崩れない、神様が支えてくれてるからね。盤石の支えはね それで神様ありがとうございますって言ってるだけで、その守りは完璧になっていく。必要なもん全部きちんと叩いてもらえるから、絶対幸せは崩れないよね。思いの顔を出した人だけが神様の助けを受けそうなるだけよね。全て神様のおかげですといえば、100% 全部神様してくださるから、一番自然で一番楽な、その幸せは永遠に崩れない。神様が支えてくれてるから、盤石の支え。全て神様のおかげですといえば、 100% 全部神様してくださるから、一番自然で一番楽な、その幸せは永遠に崩れない。神様が支えてくれてるから、盤石の支え。全て神様のおかげですといえば、 100% 全部神様してくださるから、一番自然で一番楽な、その幸せは永遠に崩れない。神様が支えてくれてるから、盤石の支え。全て神様のおかげですといえば、 100% 全部神様してくださるから、一番自然で一番楽な、 その幸せは永遠に崩れない。神様が支えてくれてるから、万弱の支え、全て神様おかげですと言えば 100% 全部神様してくださるから、一番自然で一番楽な、その幸せは永遠に崩れない。神様が支えてくれてるから、万弱の支え、
神様の働きは外国や外人どうなりますか？
神様を守り続けてるのは宇宙の全部じゃない。ただ言葉がいろいろなんでしょ、ね、だから人は言葉通りにしか神様を受け取れない、感じ取れないのね。だからどういう言葉が一番いいかというのは、神様を本当に感じ取りやすい言葉っていうのがね、あれば一番いいよね。
先生の言われてる教え自体は日本語限定なんでしょうか？
本当はみんな言葉って宇宙共通語じゃない、世界共通語じゃない、元から一つだったんだよ。それが枝葉に分かれて、いろんな言葉が人間の思いが加わって出てきたんでしょ。言葉はもっともっと単純で少ない。宇宙語、神様の言葉っていうのはたくさんはいらないんです、はい、それがたくさんに分かれたのは、もう本当にマラモンがいっぱい書き終わったというだけの話で、だから地球上だったら元は日本からね、世界へ言葉が広がっている。ただ国境があるから世界共通語になれないだけに、国境を作ったもんね、我の思いの心で、執着の心で、領土を自分のものにしたいって言うんでね、国境を作ってるだけの話だから、はい、思いがこう邪魔してるだけよね。だから地球が一つって言えば言葉も共通語、その中で一番いい言葉を使えばいいね。
宗教だったら、うん、他の国の言葉に訳されてそれぞれ実践されてますけど、うん、この場合はどうでしょうか？
いや別にいいじゃない、英語で神様をゴッドって言ったら言葉のことっていう意味じゃね。ただその本当の意味が分かったらいいけど。
じゃあ英語でも実践できるってことですか？
じゃあ本当の言葉の意味、定義がちゃんとできたら、日本人でもないよ、ありがとうございますの本当の言葉の定義できなかったら大して大したことないよね。単なる感謝って言うんだったら、その程度のものしか神様から受け取れへんよね。神様の前っていうふうに捉えたら、神様の働きの全部感じ取れるようになるけど、お礼とか感謝って言うんだったら小さい意味になってしまうよね。だから全ての言葉の中身が大事よ。神様の世界の辞書と人の世界の辞書とは内容が違うよ、解釈が全部違うから。本当は神様の世界の辞書がいい。全ての言葉の中身が大事。神様の世界の辞書と人の世界の辞書とは解釈が全部違う。本当は神様の世界の辞書がいい。全ての言葉の中身が大事。神様の世界の辞書と人の世界の辞書とは解釈が全部違う。本当は神様の世界の辞書がいい。全ての言葉の中身が大事。神様の世界の辞書と人の世界の辞書とは解釈が全部違う。本当は神様の世界の辞書がいい。全ての言葉の中身が大事。神様の世界の辞書と人の世界の辞書とは解釈が全部違う。本当は神様の世界の辞書がいい。全ての言葉の中身が大事。神様の世界の辞書と人の世界の辞書とは解釈が全部違う。本当は神様の世界の辞書がいい。